早くやりたくてたまらないことなはずなのに、せっかくのそれがもう一瞬にして楽しくなくなっちゃうというか、うん、まあ、あなたもそれを楽しくなくさせてしまっている場合があるっていう
ことです。必ず降りてきますよ。降りてきますよ。はい、どうすればいいですか。僕は。
で、そのさっきの多分、まあ、どうすればいいですかっていう質問だと、
例えばさっきのですね、
どうすればいいですかっていうと、あのさっきのポリシャの話と同じなんですけど、自分が、あ、でもどうすればいいですかですか、いや、イエスやってください。
例えば、あとさっきの飛びついて夢中になって、セルフイレブンでマックでって話があったんですけど、はい、ということは、それってこれじゃなかったっていうことでいいんですか、聞きたくなるし、
まあ、これがなかったっていうことでいいっていうことにちゃんとしてしまうってことですね、はい、あ、なんだまた寄り道しちゃったとか、はい、また無駄なことに手を出したとか、うん、また一つちゃんと終わらなかったとか、また途中で中途半端なことでやめてしまったとか、
はい、
そういう解釈にしないっていうこと、
解釈ですね、
あ、これは違ったんだなっていうことと、もう一つはちゃんと今自分がそれよりももっと好きなものにちゃんと方向転換できたっていうことですよね、うん、だってできない人もたくさんいるわけですから、うん、そうは言っても初心貫徹とか初心はするべからずという素晴らしいことがあるので、いや俺は絶対ここでやり遂げると決めたと、でもなんか他にピンと思いついちゃったから、さっき言ったように他のことをやり始めちゃったっていうのは、それは他のことにちゃんと軌道修正できたっていうことじゃないですか、
そうするとそこでそれでいいんですかやっぱ聞きたくなるわけですよね、そうしちゃっていいんですかね、
でも軌道修正できない人の方が僕は多いと思います、
はい、
確率から言うと、
はい、
56、7% ぐらいは、
うん、
はい、あと 43、4% の人は簡単に軌道修正ポーンとできるんですけど、うん、過半数の方は軌道修正することに罪悪感を感じるんですよ、
うんうん
うんうん、
だから軌道修正できたっていうことにしてしまうっていう、う
ん、はいはい、
だって行ってみて気に食わなかったら戻るでしょ、
うん、
行ってみて気に食わなかった、あ、なんか思ったことじゃなかったとか、うん、僕は自分の期待に沿えなかったとか、うん、肌から見たら面白そうだなと思って変えてみたんだけど、うん、行ったら意外とつまんなかったっていう時って、うん、また戻りたいなと思って、うん、もう一回戻ってやり直すっていうこともたくさんあるじゃないですか、
うん、そうですね、
でもそこでちゃんと初心貫徹とか初心忘るべからずという言葉に惑わされずにちゃんと方向を転換させることができたっていう、
そうです、
ね、僕そっちの方が大事だと思う、
そのできたというのは、ね、きっとですよ、ね、やってないイエスをやってない時のその人よりも、これを聞いてるあなたのですとか、ね、その人よりもイエスをいくつか何回か何日か何十日かやってきたから、その方向転換をできるあなたになってる、ね、
っていうことでいいんだと思います、その会社
っていうことですよね、はい、そうするともっと今度は未来に目を向けると、はい、よりそこのイエスを積み重ねていくことによって自分の本当に行きたいビジョンに対しての軌道修正とかがもしかしたら早くなるかもしれないし、正確になるかもしれない、
はい、ブレはだんだん収まっていくということですね、
っていうことですよね、
はい、でもう一つはそのブレがだんだん収まっていっていることに気づけるか気づけない、
気づけるか気づけないかということですよね、
寄り道しちゃうんですよ、どうすればいいですかじゃなくて、うん、昔と比べてブレが収まっている方向にちゃんと行ってますか、それともなんかブレがだんだん大きくなって行ってますか、うん、
はい、
っていうことですね。
ことですよね。
それはその最初に言ってイエスをすることによって、はいはい、自分の行きたい方向が明確になっていく、うん、自分の行きたい方向が明確になっていくとは、うん、言い換えると自分の行きたい方向がだんだんぶれなくなっていくっていうこと
じゃ
ない
ですか。そう
ですよね。そうすると昔に比べて寄り道が少なくなっていくとか、うん、あるいは方向転換するのが早くなるとか、
うん、
前だったらセブンイレブンに入って5分ぐらいうろうろして出てきたのが、最近は看板見ただけで、あ、違うと思って行けるようになったとか、
うん
うん、はい、そうするとそこの時間的なロスが減っていくわけです。
はい、
それが自分が、なりたいなと思っている憧れの自分に近づいている感覚につながってくるじゃないですかね、はい、昔はいっぱい寄り道してて近づいているんだかどんだか全然よく分かんない、
うんうん、
でもどうも最近はなんか看板見るだけで、うん、あそこは違う、あ、この人と一緒にビジネスをやらなくていい、うん、やりたくない、うん、っていうことが短時間で分かってくるようになってくると、
はい、
ロスが少ない、ロスが少ないということは、うん、少なくともロスをしていた頃のあなたが、うん、ロスの少ない自分になりたいなと思ってたわけですから、
はい、
ロスが少なくないあなた、ロスが多い今のあなたと、うん、ロスが少ないあなたと比べたときに、ロスが少ないあなたは、
はい、
ロスが多かったあなたから見ると、
はい、
いいよな、あんな風になりたいよな、
はい、
なわけですよ。
なわけですね。
はい、いいよな、あんな風になりたいよなっていうことは、うん、そのロスが多かった頃のあなたから見れば、うん、今のあなたはちょっと憧れられてるわけですか、
うんうんうん
うん、ってことは間違いなく憧れられた自分、つまりその当時ロスが多かった時に憧れた自分に今慣れて
る、なってるんですね、
ってことですね、はい、でも今なってるんだけれども、はい、今の自分にしてみればそれもロスはロスなので、
はい、
今の自分には憧れてないわけですよ、
今の自分にはですよね、はい、
うわいいな俺って最高とかになってるわけですよ、はいはい、今の自分に憧れるとそこでナルシストで止まってしまいますからだからイエスは繰り返していくといいことがたくさん起きていて、なんか自分の身の回りにたくさん幸せなことが起きてきて、今の俺っていけてるぜすごいぜ、うん、じゃない
ん
です、
うんうん、
ある意味もしかしたらこれはネガティブなことにもつながるかもしれませんけど、今の自分に足りないことに対する不満が、さっきギャップがって言いましたけども、気になることが5つあるんですっていうのは、
はい、
昔よりも気になることが大きくなったっていうことは、
はい、
今の自分に対する不満があるからこそ、
はい、
もっとロスのない自分になりたいとか、
はい、
もっと早くスピードアップして、今時速20キロぐらいでしか行ってないけど、せめて40キロぐらいになりたいとか、はい、もっとこんな風になりたいなっていう自分が、
はい、
どんどん明確になっていくわけじゃないですか、
はい、
今の自分のその嫌いなところとか欠点とか気に食わないところとか、うまくいかないところがあるからこそ、もっとこんな風になりたいなっていう自分が出てくるわけで、今の俺って最高だぜ、いけるぜって言ってると、実は行きたい場所がどこにもなくなっちゃう、
はい、
だからそのワクワクしてて妄想しててニタニタしてるのワクワクの人って、なんかみんな自分のことが大好きなんですねってよく言われるんですが、
はい、
それはある意味においてはイエスですが、はい、もう一点今の話においてはノー、
うん、
今の自分が大好きなのであって、正確に言うと今の自分に期待をしている、
はい、っていうことです。それは今の話で言うとロスが多かった自分よりも
今の自分の方が
ロスが
少ない、はい、つまり今の自分が昔の自分と比べて今の自分の方が、そう言われてみれば昔よりも自分のことをちゃんと好きになっているな、昔よりも今の自分のことをちゃんと好きになっている自分だから、きっとあと1ヶ月2ヶ月3ヶ月、うんね、半年1年経つときっとこんな風になれるんだろうな、うんうんうん、きっとこんな風になれるんだろうなっていうことは、
はい、
結局は将来そんな風になれるに違いない自分に今期待をしているわけです、
期待をしてるんですね。
今将来の自分に対して期待感を持っている人っていうのは、
はい、
ナルシストになってる暇はないんです忙しいんですか、
まあ、そうすると、あそこのやりたいことあそこって言った
ら分
かんないな
成
功して金儲けだった、はい、例えばそれは女性だったっていうことに対して、感度も鋭くなっているので、そのことに対しては絶対そこに行きたい、もう憧れてしまってる、そうするとそこの手前にあるものっていうのは、やりたいことの連続
のはずなんです
のはず、
理屈から言えばね、
はい、
まあ、別にだからといって、そうだ、本当だ、そう言われてみたら、今日から全部やりたいことばっかりになっちゃったって、
はいはい、
ならない。
それはさっき、すごく冒頭の方で出てきた、結構だんだん変わっていくっていう話で、気づいたら変わっていく。
いつの間にか、
はい、
こう、それをレストランを調べることが楽しくなったとか、
はい、
でそれは、そのポイントとしては、どうしても私たちはその、将来の自分のなりたい姿をイメージするときに、うんうん、俯瞰で見てしまう習慣があるので、うん、これはもうノウハウだと思ってもらって、
はい、
ノウハウだと思っていただいて結構ですが、将来のそのなりたい自分がこんな風になったらきっとこんな感じなんだろうなっていうのを味わうためには、うん、自分の視点で、あるいは自分の感覚でそれを、考えるとか、
はい、
あの
感じる
っていうこと
でイエスをする
っていうこと、
はい、
でそれをやっていると、前面倒くさかったことが少しやりたく、
はい、
なっていくはずなんです、ね、
はい、
で、
はい、
そこの前よりもちょっとそのことをやりたくなっている自分に気づけるかどうかっていうこと
で、そこにイエスができるかどうか、
ええ、
はい、
ということは前は面倒くさかった、結局さっきのその前の自分と今の自分とかっていう話になると、前は面倒くさかった、
はい、
今はちょっと好き、
はい、
っていうことはもうその時点で同じ場所にはいないわけですから、
いない、
はい、将来の自分にはもう期待していいと思
う
ん
です、っていうことですね、
ええ、で、話がちょっと大きく、これ、98点と100点の話もした
いと
思
います
。
はい。
いいですか。
いいです、
うん、始まる前にその親からの、ね、しつけとか、家庭環境とか、いろんな、うん、ものがあって、それが今の潜在意識に左右している人物っていう話もありましたけど、98点を取って、自分ではすごく嬉しかった。で、喜ばれると思ったのに、なんでこんなところで2点間違えるんだよって言って怒られた。で、きっと褒められると思ってやったことが なんかまたそうやって怒られて人からこう批判されたりとかうまくいかなくなったりとかしてなっちゃうんだろうなっていうのは、ある意味その将来に対する期待ではなくて将来に対する、まあ、恐れじゃないですか。恐れというか恐怖、98点取ったにもかかわらず怒られるという恐怖ですよね。
そうですね。
でこれはまだ来ていない未来の自分、98点まだ取っていないのに、成功してもでもなんかみんなから批判されるんじゃないかとか、お前ここできてねえじゃんとか、こんなに従業員抱えてるくせにお前のところの福利厚生こんなもんかよとか言われて、嫌な思いをするとか、結構社員の回転率早いねとか言われて、嫌な思いをするとか、で、まだ来ていない将来の自分自身に対して、どういう、まあ、イメージという言い方をしますが、それは映像見える見えないやつとしてね、さっきのポルシェに乗るっていう話もそうですけど、まだ来ていない未来の自分に対して、どういうイメージをしていて、でこのイメージがきっとこうなっちゃったりするんだろうな、でそのきっとこうなっちゃったりするんだろうなというこのイメージに対して感情が嬉しいものであれ、嫌なものであれ、はい、恐れであれ、
はい、
大きく伴っていることには間違いないわけです、
はい、
でこれがさっき西田さんが言われた結局それってブーであったとしても潜在意識に入りますよね、
はい、
っていうのはまさにそのことなんですけども、
はい、
イエスをして、し続けていったことによって、将来の自分自身に期待をし始めるっていうことと、
はい、
怒られたことによって、将来の自分がきっとこうなるであろう姿に、恐れを抱くっていうのは、潜在意識にとっては仕組みは全く同じことなんですね。
はい、
全く同じことなので、
はい、
やり方は同じなんですよ、
はい。
で、潜在意識的には出てる結果も同じなんですよ。
はい、
やり方も同じ。なので結果も同じ。
はい、
でも自分としてはそれは、ちょっと気に食わないわけじゃないですか、
はい、
あまり望んでないというか、
はい、
望ましくないわけです
よ、はい、
だとしたらできる限り 100% とはいかないですよ、はい、でもできる限り潜在意識に自分にとって都合のい
い
命令を出したいわけですよ、
は
い、
そうですね、
自分にとって一番都合のいい命令を出したいときに、はい、98点取ったこと自体はこれでやったお父さんに褒められるに違いないと思って取れてると思ってるときには嬉しいわけじゃないですか、
はい、
その時にちゃんとイエスを入れていく以外に、
はい、
方法はないということですね。
これがもう過ぎ去った子供の頃のことなので、うん、
はい、
どうしたらいいですか、過去に
戻る。で、さっきのその、まあ、成功するとかビジネスで、
はい、
うん、お金儲けをするとかっていうふうに置き換えて聞かれましたけども、
はい、
お金が手に入った時に、
はい、
これ結局そのイエスの話に戻るんですけど、お金が手に入った時に本当にって言うんですけど、ちゃんと喜んでいれば、
はい、
今日長くなったので、あれはちょっと端折りますが、
はい、
お金が手に入ったことが本当に嬉しくて、それを喜んでいる自分がいれば、
はい、
将来人から何かを言われたときに、はい、それを批判されているとはもう受け止めないはずなんです、
はい、
つまり、はい、お前なんだよ、2点取れてないんじゃないか、
はい、
っていうのはもしかしたらお父さんは怒ってないかもしれないです、
はい、
つまり良かれと思ってアドバイスをする、こいつはせっかく100点取れる能力があるのにもったいないなと、
はい、
親は親で子供に期待をしていて、
はい、
この子は天才で絶対いつも100点取れるはずなのに、
はい、
こんなつまらないところで2点を間違えてしまうのは、
はい、
この子のせっかくの能力が発揮されてないと、
はい、
もったいない、親としてはこう歯がゆいというか、
はい、
もったいないからお前もうちょっと頑張れよってもしかしたら励ましたかもしれないです、
はい、
もしかしたら励ましたかもしれないことを人は怒られたと受け止めてしまったら、
はい、
その事実はその人にとっては怒られたことなんです、
はい、
他の人が良かれと思ってアドバイスをしたところが本人は怒られたと思った、
はい、
これはこの人にとっては怒られたこと、
はい、
で逆もあるんですよ、
はい、
本人は怒ったつもりで受け止めた方は、あ、なんかいいアドバイスもらったな、イエスってやれば、
はい、
それはその人にとってはイエスなんですよ、
はい
はい、つまり起きた出来事が問題なのではなくて、
はい、
あなたがそれをどうキャッチしたかの方に問題の本質があるわけですから、
はい、
成功しても批判されるような気がするんですけど、どうすればいいですかっていうのは、今僕このペットボトルが気になってるんですけど、どうすればいいですかっていうのと、
はい、
質問の本質は同じなんですね、
はい、
つまりそれは今のあなたの出来事の受け止め方を、
はい、
自然と変えていく以外に、
はい、
方法はないっていうことです、
はい、
でこれは自然と変えていくことが大切なのであって、
はい、
作能で考えて、
はい、
ロジックで、
はい、
理屈で解釈を変えましょう。では何も解決しない。
人から言われたらアドバイスなんだから感謝して、イエスって言うんだよ。
だと何も解決してない、
はい、
っていう、
はい。
その人が そうは言っても一瞬怒られた気がするんだよな、
はい、
っていう、その一瞬そういう気がしてしまった、さっきその反応的って言いましたけど、はい、そういう反応的に受け止めてしまったことはコンマ2秒だったとしても過去も事実なので、
はい、
これは動かせないですね、
はい、
僕はそこでちょっとつまずいて転んじゃって膝すりむいちゃったんです、
はい、
どうすればいいですか、
はい、
っていうのと同じなんですよ、
はい、
転んで怪我したんですけどどうすればいいですかって言われたら、はい、どうします、
いや痛いのじゃ飛んだけって思ってきなくてるんですか
ですよね、だから転んで怪我したんですけどどうすればいいですかって実は今質問疑問に思ってるんじゃないかなっていうことをぜひ一度自分で自問自答してみてください。
自分のその質問自体です
ね、はい
はい、
私たちはほとんどの場合転んで怪我しちゃったんですどうすればいいですか、
はい、
痛いんですって言ってるのほとんどと言っていいと思いますが、
はい、
悩み相談の 99.9% は、はい、転んで膝すりむいたんです痛いですどうすればいいですか、
はい、